ホセア書の福音第5回最終回です。主に立ち返ろうという主題でホセア書第11章から14章をご一緒に読みたいと思います。前回は山登りの例えを借りて中腹登山の大変さには山頂の絶景が約束されているということを一緒に学びました。今人生のいわば中腹にある私たちはお互いにもうちょっともうちょっとと声かけ合ってですね、励まし合いつつ中腹登山を楽しもうではないか、そういう趣旨のことだったんですけれども、今回はその山頂の絶景箇所なんです。11章から14章はある仲介者によりますと、旧約聖書で神の愛が語られる最も美しい箇所だと言うんですよ。もう読みたくなってきたでしょうということで、ただ今日はですね、11章から14章という4章ですので、これを全部お話ししようとすると時間がいくらあっても足りませんので、ハイライトを見たいと思うんです。皆さんはお家に帰ってからゆっくりとこの4章を味わっていただきたいと思います。まず11章なんですけれども、これはここでは例えが使われます。親の我が子に対する愛ということが語られます。一節にこのようにありますね。私はイスラエルの幼い時これを愛した。私は我が子をエジプトから呼び出した。そうですよ、出エジプト、奴隷状態にあって苦しむイスラエルの民を神様はモーセを指導者として奴隷状態から解放したわけですよね。そして3節4節にこのように描かれています。私はエフライムに歩むことを教え、彼らを私の腕に抱いた。しかし彼らは私に癒されたことを知らなかった。私は憐れみの綱、すなわち愛の紐で彼らを導いた。私は彼らに対しては顎から首輝きを外す者のようになり、かがんで彼らに食物を与えた。いかがですか。これは本当に親の愛を示しているところですね。ところがイスラエルの民はこの恩に対していわば恩をあだで返すようなことをしたというんですね。2節にこのようにあります。私が呼ばわるに従って彼らはいよいよ私から遠ざかり、もろもろのバールに犠牲を捧げ、刻んだ像に香を焚いたとあります。5節ではさらにこのようにあります。彼らはエジプトの地に帰り、アッシリア人が彼らの王となる。彼らが私に帰ることを拒んだからであるとあります。そのようにその後の歴史はイスラエルのいわば神様への背信の歴史でしたね。恩返しならぬ恩忘れです。これは私読みながら思いを起こしたのは私の3番目の兄に起きたことなんです。私は7人兄弟で4人が男の子、私が一番下なんですけれども、その3番目の兄は優しい兄でですね、同調圧力に勝てないんですよ。それで友達からのプレッシャーでですね、一緒のグループに入れられたんです。それは非行少年グループだったんです。で夜になるとですね、仲間と一緒に出かけていくわけですよ。母はいつもそれを悩んでいました。ある日母は学校に呼び出されました。お宅の息子さんはタバコを集団万引きしましたと言われたんですね。でそのことを言われた母は家に帰ってきて兄にこう言ったんです。私は泥棒を育てるために汗水垂らして働いてるんじゃないんだよと言ってですね、もう泣きながら兄を殴る蹴るしました。後にも先にも母がそんな風にしたのはその時だけです。私は兄とは10歳ぐらい違うので、おそらくまだ小学校に入るか入らない頃だったと思うんですけれども、その時の情景をはっきりと目に覚えています。なんとかして息子を立ち直らせたいという真剣な母の愛を私は見ました。 進学校を卒業してから兄のところに挨拶に行きました。今度結婚しましたと言ってですね、実は小さい頃忘れられないことがあるんだと言ってですね、兄の奥さんがいないところでこんなことあったよねというふうに兄に言いました。そしたらですね、兄はいやあれは聞いたと言ってですね、もうそれ以来タバコをやめたと言いました。まあ、酒はまだちょっとたしなむんですけれども、タバコはもう絶対飲まないと兄は言ってましたね。母の愛が伝わったんです。神様の愛も素晴らしいです。8節と9節にこのように書かれていますね。エフライムよ、どうしてあなたを捨てることができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを渡すことができようか。どうしてあなたをアデマのようにすることができようか。どうしてあなたをゼボイムのように扱うことができようか。私の心は私のうちに変わり、私の憐れみはことごとく燃え起こっている。私は私の激しい怒りを表さない。私は再びエフライムを滅ぼさない。私は神であって人ではなく、あなたのうちにいる聖なるものだからである。私は滅ぼすために望むことをしない。ここでアデマ・ゼボイムという地名がありますけれども、これはソドムとゴモラとともに滅ぼされた姉妹都市の名前です。私はあなたを滅ぼさないと神様はもう絶叫していますよね。そして私のもとに帰れと呼びかけているわけです。これに続く12章でエフライムというのはヨセフの息子の名前ですけども、北王国イスラエルの中心部族となったこの名前ですね。エフライムはヒネモス風を牧し、東風を追い、偽りと暴虐とを増し加え、アッスリアと取引をなし、油をエジプトに送ったと言っています。風を牧する、どういうことでしょうか。風っていうのは中身がないんです。風を牧するんじゃなくて、羊をこそ牧すべきではないかということですよね。そして東風というのは、これは現地ではシロッコと呼ばれます。砂漠から吹いてくるシロッコは全ての植物を枯らします。だから主なる神がおっしゃっているのは、エジプトやアッシリアはお前を助けるものではなくて奪い枯らすものなんだと言ってるんですよね。そして12章の3節から神様は回想しています。かつてヤコブが私に真剣に祝福を求めて祝福をつかみ取ったように、私のもとに帰れということを切々と主なる神は訴えているんですね。6節でこのように言っています。それゆえあなたはあなたの神に帰り、慈しみと正しきとを守り、常にあなたの神を待ち望め、呼びかけています。それでもイスラエルは主のもとに帰らないんです。続く13節では、むしろ偶像礼拝にひた走る北王国エフライムの姿が描かれています。1節からこのようにあります。エフライムが物を言えば人々はおののいた。彼はイスラエルの中に自分を高くした。しかし彼はバールによって罪を犯して死んだ。そして彼らは今もなおますます罪を犯し、その銀を持って自分のために像を追い、巧みに偶像を作る。これは皆公人の技である。彼らは言う、これに犠牲を捧げよ、人々は子牛に口づけせよと。この偶像礼拝というのは、イスラエルの最初の王様ヤラベアム王が、人々が北王国から南王国のエルサレムを巡礼する人が多かったんですね。でそれを見て、このままでは結局南北に分かれてもユダに吸収されてしまうというので、約50年ほど前にベテルとダンというかつての神殿のあったところに偶像を作ったんです。そしてこれからはこちらの方を拝むようにというふうに巡礼阻止策を取ったわけなんですね。しかしエレミア書で私たち見たように、偶像というのはキュウリ畑のかかしのようなものだ。物が言えず自分で歩くことができないから人間に運んでもらわなければならないと言っています。そしてイザヤも44章でですね、こんなふうに 偶像を作る時の様子を描いています。木の細工人は線を引き、鉛筆で描き、カンナで削り、コンパスで描き、それを人の美しい姿に従って人の形に作り、家の中に安置する。彼は紅白を切り倒し、あるいはカシの木、あるいはカシワの木を選んで、それを林の木の中で強く育てる。あるいは紅白を植え、雨にそれを育てさせる。こうして人はその一部を取って焚き木とし、これを持って身を温め、またこれを燃やしてパンを焼き、また他の一部を神に作って拝み、刻んだ像に作ってその前にひれ伏すと言っています。自分たちがいい加減自分のように作って、そのコッパを偶像に作って、それを拝んでいるというんですね。その余りを持って神を作って偶像とし、その前にひれ伏して拝み、これに祈って、あなたは我が神だ、私を救えと言うと、イザヤ書の44章13節から17節で言っています。いかに愚かなことをしているか。しかしこれは古代人だけでしょうか。私たちも自分のために偶像を作って、キュウリ畑のかかしのようなものなのに拝んでいるということが、いろんな形で偶像はあります。目に見える偶像だけではなく、私たち自身をも偶像化してですね、自分がまるで神であるかのように思いなして、そして偶像礼拝に北走りに走る。それは北王国エフライムの姿だけではなくて、現代の私たちにも言えるわけなんですね。しかし主なる神は13章の4節から6節でこのようにおっしゃいます。私はエジプトの国を出てからこの方、あなたの神主である。あなたは私の他に神を知らない、私の他に救うものはないと、ホセア書13章4節で言っています。私こそがあなたを救うものなのだと、何度も何度も呼びかけているんですね。そしてホセア書の14章で、その呼びかけに帰ってくる民を喜び迎える主なる神の姿がこのように描かれています。一節から読みます。イスラエルよ、あなたの神主に帰れ。あなたは自分の不義によってつまずいたからだ。あなた方は言葉を携えて主に帰って言えと言って、祈り方まで教えてくださってるんですよ。不義はことごとく許して良きものを受け入れてください。私たちは自分の唇の身を捧げます。アッシリアは私たちを助けず、私たちは馬に乗りません。私たちはもはや自分たちの手の技に向かって、我々の神とは言いません。みなしごはあなたによって憐れみを得るでしょうと言います。馬というのはエジプトからソロモンが武器として輸入したものですね。その馬にもはや乗りません。このように祈りなさいと、祈り方まで教えてくださっているわけです。イスラエルよ、あなたの神主に帰れという、この神様の呼びかけが繰り返されているんですね。4節からこのように言っています。私は彼らの背きを癒し、喜んでこれを愛する。私の怒りは彼らを離れ去ったからである。私はイスラエルに対しては梅雨のようになる。朝の梅雨ですよ。土地を潤す梅雨ですよ。彼は百合のように花咲き、ポプラのように根を張り、その枝は茂り広がり、その麗しさはオリーブの木のように、その芳しさはレバノンのようになる。レバノンの紅白は香りで有名でした。そのようにあなたを祝福すると、主なる神は癒し愛する神として、民に、いえ現代の私たちに呼びかけているわけなんですね。このホセア書の中に13章14節というところがありますけれども、それを初代教会はよみがえりの約束を示す旧約聖書の予言として受け止めています。13章14節は口語訳ではこのようにあります。私は彼らを黄泉の力からあがなうことがあろうか、彼らを死からあがなうことがあろうか、死よ、お前の災いはどこにあるのか、黄泉よ、お前の滅びはどこにあるのか、という言葉があります。この14節の後半が引用されているんですけれども、 口語訳では14節を疑問文に訳していますね。しかし一番最近の新改訳2017年版ではこれは疑問文ではなく宣言として訳しているんです。このように訳しています。私は黄泉の力から彼らをあがない出し、死から彼らをあがなう。死よ、お前の棘はどこにあるのか。黄泉よ、お前の梁はどこにあるのか、と言っています。このところを第一コリント書の15章50節でパウロは主イエスの再臨とよみがえりの約束というふうに読み取って引用しているんです。第一コリント書の15章50節からお読みいたします。この最後のところに出てくるんですね。兄弟たちよ、私はこのことを言っておく。肉と血とは神の国を継ぐことができないし、朽ちるものは朽ちないものを継ぐことがない。ここであなた方に奥義を告げよう。私たちすべては眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに瞬く間に一瞬にして変えられる。というのはラッパが響いて死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは変えられるのである。なぜならこの朽ちるものは必ず朽ちないものを着、この死ぬものは必ず死なないものを着ることになるからである。この朽ちるものが朽ちないものを着、この死ぬものが死なないものを着るとき、聖書に書いてある言葉が成就するのである、といってホセア書の言葉が引用されるんです。死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。ここですね。そしてパウロはさらにこのように続けるんです。死の棘は罪である。罪の力は律法である。しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。だから愛する兄弟たちよ、固く立って動かされず、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってはあなた方のロープが無駄になることはないとあなた方は知っているからである、とコリント人への第一の手紙15章50節から58節にホセア書の13章14節引用されているわけですね。ここで死よ、お前のトゲはどこにあるのか。このトゲと訳されている言葉はですね、これ動物の爪を表すんです。で、何を意味しているのかというと、この爪というのは死は人間の罪に爪を引っ掛けて律法によって裁き勝ち時を上げる。死ですよ、死が爪を持ってるんです。そして人間の罪を引っ掻くというわけなんですよ。そしてこの爪というのはイエス様が十字架の前に受けたあの39の鞭にですね、いっぱいつけられてたんです。爪、トゲ、いろいろなものがあのイエス様の鞭につけられていたんですけれども、この鞭とそれからイエス様の十字架によってですね、私たちの受けるべき罰をむしろ主イエスが受けてくださった。それによって私たちは罪許されたものとされたというのが聖書が語る私たちへの福音なんですね。この一切の罪をないものと宣言された私たちには、死はその爪を引っ掛けられないんです。罪のないところに死は勝ち歌を歌えないんです。イエス様が私たちを罪なき者としてくださった、ここにのみ私たちの希望があるんですね。勝ち歌を歌い勝利宣言をするのはキリストであり、またキリストを信じる私たちだ。パウロはそのことをホセア書の13章14節を引用して語っているわけなんですね。主が再び来られるときに私たちは朽ちないものによみがえる。主はいつどのようにして来られるのか、そのことについてヨハネの黙示録21章はその時の様子をこのように描いています。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを出て天から下ってくるのを見た。また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、 神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない、先のものがすでに過ぎ去ったからである。主が再び来られるときに、私たちを罪なき者としてこの復活に預かる。そのことが初代教会の人々の大きな力となっていた。そしてそれは現代への私たちへの約束でもあるんですね。このことをすべて成してくださるのは主なる神です。主に立ち返ろう。ホセア書はこの主の繰り返しの呼びかけを通して現代の私たちにも呼びかけています。ホセア書の14章4節から6節の御言葉を持って結びとしたいと思います。私は彼らの背きを癒し、喜んでこれを愛する。私の怒りは彼らを離れ去ったからである。私はイスラエルに対しては梅雨のようになる。彼はユリのように花咲き、ポプラのように根を張り、その枝は茂り広がり、その麗しさはオリーブの木のように、その芳しさはレバノンのようになる。感謝してお願いいたします。天の父神様、私たちに命を与え、育み、導いてくださったのみならず、御子イエス様をお送りくださり救ってくださったのは全能の父なる神様、あなたお一人です。いつもあなたを見上げ、立ち返り、祝福のうちを歩むものとさせてください。救い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。